南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く汝らを敬もあえて傲慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、華義生の今日は、24ページね、24ページの、3番ね、24ページ、一つ名門名理は世事なり、あれその前かな、その前ですかね、人の志、人の志、2番の方、3番の方、じゃあ3番の方で行こう3番の方でね、はい、一つ名門名理は世事なり、仏法は自他の常習の尽きたるところなり、名門名理は自身のためなるがゆえに世事なり、出家としてこの心あるときは正常の仏法を盗んで名門名理の商いになすところは仏法を盗むなり、しかるべからざる心中なり、最もたしなむべし云々。名門名理の心は世間の事柄であります。自分が他人より優越を望むから名誉利益の心が生ずるのでありますが、仏法においては自他の差別の隔週を超越するのでありますから、名誉利益等は必要がないのであります。名誉利益の心はただ自己のためでありますから、世間の事柄であります。もしそうにして名誉心利益心にとらわれるときは、仏法を売り物にする仏法の盗人となります。それゆえそうあってはならないことで、そうは慎んで改心しなくてはなりませんね。名門名理、みんなですね、自分がこの人より立派に見られたいとか、尊敬されたいとか、いい人間に思われたいとか、本音を言えばですね、人よりお金持ちになりたいとかですね、いい家に住みたいとか、いい車に乗りたいとか、このいろんなこの思いというものがですね、このあって、そういうものをこの一つずつその獲得して。この生きていくということが、この出世をすることであり、立派なことであり、また信仰している人も信仰によって南無法蓮華経の題目を唱えることによって そういうものをその獲得していくということがこの信仰の目的であるというふうにその思い込んでいるこの人たちがこのいるわけなんですね。創価学会では功徳というのは言い換えれば名門名利ということなんですね。世間に創価学会がよく思われたいとか、その社会の人に尊敬されるような人間にならなければいけないとか、地域に貢献しなきゃいけないとかいうような、そういうことをこの信仰の証であるかのようにその考え、また皆さん方に教え指導してきたわけなんですよね。しかしその名門名利ということはですね、結局その心というのはその自己中心ということですよね。自分が中心で、自分がこの幸せになれればいいと、そのための信仰だということで、人が不幸であろうが、人がどうであろうが、まず自分だというその考え方っていうものがこの名門名利のこの中心根っこにそのあるということなんですね。だけど仏法はですね、ちょっと話は変わるんですけども、三体っていうですね、その基本的な考え方というものがその仏教の中の教えの中にですね、この示されています。天台大師がですね、法華経の文具で、この法華経の法というものをこの分析解析して、この三体というこの言葉意味というものを作ったんですけども、この三体の三体というのはですね、あからめるという意味で、真理ということです。真理、三つの真理で三体ということなんですね。で、簡単に言うとですね、空というのは形あるものはですね、その必ずそのなくなってこのしまうものなんだということなんですね。だから俺のだとかお前のだとかいうような、そういうこだわりっていうものをですね、その持っちゃダメだというその考え方、物事は全て誰のもの彼のものじゃなくて、この全てのこの存在する命っていうものはこの全部つながっている、つまり一年三千の法として示されているところのですね、この森羅万象の命っていうものはですね、誰のだ彼のだというような、そういうものはないんだというその考え方なんですね。で、これが今最初に読んだところの自他の常習、自他の常習、自分のだ他人のだ、あいつは俺のを取ったとかですね、その俺の悪口を言ったとか、俺を傷つけやがったとか、いうようなですね、その自分のだか、その彼のだというような、そういうそのこだわりっていうものを持つことによってですね、その必ずそのいさかいやそのトラブルというものがその起こるんだということなんですね。命っていうものはその全部つながってるんだという考え方ですね。この自他の常習っていうものを超えたところに、その仏法のこの空っていう真理がそのあるんだというんですね。空っていう真理、空体とですね。それで、その次にですね、そうは言ってもその自分のもの他人のものっていう区別がなかったら 困りますよね。土地なんかでも教会がありますよね。まあ、自分のだと他人のだとか、ここはうちが買ったとか、その私のもんだとか、そんなこと言わないで仲良くしましょうやって言われても困りますよね。それはそれなりの代価を払ってやってるわけですからね。ですからその仮のこの存在、今生きている自分が努力してその成し得てきたもの、この仮の存在、これも真実なんですね。これも真実なんです。これも真実、自他の常習が絡んでるのも真実なんです。自他の常習があるのも、自他の常習がない世界も真実、自他の常習があるのも真実なんですね。私は広田ライドっていう名前ですけど、まあ広田ライドっていうのは自他の常習のあるその個人の名前だから、まあ、名前なんだっていいじゃないですかって市役所行って言ったら、そのあんたどういうことになってんですかっていうことになりますよね。犯行なんてそんな固いこと言わないでって言ったら書類が通りませんよね。だからそれも真実なわけですよね。こっちも真実、今生きている世界のそのあなたのだ、これその私のだっていう、その世界もこれも真実の、この仮の世界だけど真実の世界だと。亡くなってから後には通用しないけれども、生きている間はこの仮の姿も真実ですよということなんですね。これを化体と、仮の世界ですけど真実ということなんです。それで大乗経の中でもですね、あの有名な般若心経、般若心経、般若経っていうのは大乗経なんですけども、大乗経の中でも般若心経というのはですね、よく皆さん方がこのテレビなんかでですね、般若心経を唱えているのがいましてね、聞きたくもないけども般若心経をやっているのがいますよね。そうすると色即是空、空即是色とか、この間あのテレビ見てたら若い者が腕に「色即是空、空即是色」って入れ墨してるのがいたけど、バカじゃないかと何やってるんだと思って思ったんですけど、色即是空、空即是色っていう大乗経であるにもかかわらずですね、色はこの形体です、形のある世界ですね。色即是空の空はこの形のない心の世界です、心の世界。だから般若心経は大乗経なんですけども、この仮の色と空の心の世界しか解いてないんです。だけど法華経へ入ったらこの中体、中体、皆さん方がよく聞いた中道っていうその考え方が法華経に入って出てきます。つまりこの中体は要するに化体も真理ですよ、私たちが今生きている世界も真理ですけども、だけども私たちが生まれてくる前の世界も亡くなってからの世界の俺のだ彼のだというような世界のない、全部の命がつながっているこの世界も真理なんですよと。こっちも真理だし、こっちも真理だと。どっちだけが真理ということじゃなくて、どっちも真理なんですよということを説いているのが法華経のこの中体という考え方なんですね。中体という考え方なんです。どっちも大事だということなんです。どっちかだけが大事じゃなくて、どっちかだけ大事だって考えたらそれは間違ってしまう。どっちも大事だし、どっちも含んで私たちの命っていうものがこの存在しているんですよということなんですね。だからこれをですね、要するにこっちとこっちが、こっちは色ですから、色心不二、色心不二っていうのがこの中体っていう考え方のところに出てくるわけです。不二、色心不二、二つは一つであって二つじゃないんですよと、バラバラじゃないんですよと。形のある仮の世界も、そして永遠の命の心の世界も一緒なんですよと、一緒なんですということなんです。 でこれはじゃあもっとこのずっとこのね変えていくと、仏の世界、地獄の世界、実界の命ですよね。実界の命、実界の命も負に五具の世界共に備わっている世界、私たちの命に矛盾する地獄の怒りの世界と仏の仏法を悟った仏の悟りの世界というものが同居してるんですよ、備わってるんですよとね。そんな仏の心に地獄の命があって、地獄の命に仏の命があるのねって、そんなバカな話じゃないじゃないかというふうに、法華経以前の教えはそうなんです。法華経以前の教えは、地獄の命、ガキの命、畜生の命を退治してなくさなかったら仏の命になりませんよというふうに説かれていたんですけれども、法華経は仏の命にも地獄の命があり、地獄の命の中にも仏の命があって、実戒すべて抱えたまんま仏になることができるんですよと。こっちの地獄の命も認め、仏の命も認め、私たちの命というものがこの出来上がってるんですよと、抱えたまんま仏になれる教えですよということがこの説かれているわけなんです。説かれてるね。そしたらね、私ね、学生の時にね、先輩がね、まあ、非常にその教学に熱心な先輩がこのそのお寺にいてくれてですね、それで高校生の時に京都のお寺へ出ましたので、その時にはこの仏教の知識っていうのは何もなかったんですよね。仏教の知識も何もないし、日蓮大聖人の仏法がどういう教えなのかっていう知識も何もなかったんです。で、お寺の仕事っていうのは、お寺にいて受付の仕事とかですね、それから法事とか葬式とか掃除とか、それがこうじゅんぐりじゅんぐりにこうこの回ってるわけですよね。今日は何の係とかいうふうにして、で京都のお寺は大きいお寺でしたから、常にですね、その受付にその多い時は3人、少ない時でも2人、その信者さんが来ても来なくてもそこに座って信者さんに対応できるように待ってたんですね。でその時に、その先輩にいろんなことを聞いてですね、それで、その先輩は非常に勉強されていましたので、いろんなことを答えてもらったわけですよね。仏教の言葉自身も知りませんから、自分がおかしいなと思うようなことをですね、次から次にその質問をして、信者さんがいるときはできませんけども、信者さんがいないときに聞いて、でこのいろいろこの答えてもらってたんですね。でそれが私のこの坊さんの勉強としてのその始まりに、その基礎にこのなってるわけなんですよね。高校生ですからね、別に仏教の高校に行ってたわけじゃないですから、仏教の大学に行ったのは東京からですので、その時のその知識がですね、一番自分のその元にそのなってるわけなんですね。でそうしましたら、その先輩がですね、そのこうやって教えてくれたんですね。 仏を三人というふうに言うんですけど、仏をこの3つのこの切り口でこの説明をしてるんですけど、前も皆さん方にお話ししましたけど、女の人がお化粧をするときに三面鏡っていうのを使いますよね。でそうすると正面と右と左がこの立体的に、見えて、それでその化粧しやすいというふうになります。一つの顔なんですけど、この3つにこの見えると。だから仏様も一つのその存在なんですけれども、この3つの側面をこの持っているということなんですね。発心は法そのものです。法そのもの、仏が悟った法そのものの世界。法心は知恵の世界です。知恵の世界。王人はその仮のその力有って言いますけれども、この働きの部分ですね。働きの部分、お釈迦さんならお釈迦さんが何年から何年まで生きて、それでこういう教えを説いたと。大聖人様が何年に生まれて何年に亡くなって、その間にこういうことをしたということの、その存在ですね。存在、仏自身の存在ということですよね。ですから仏は目に見えない法の部分と、悟りの法の部分と、それから目に見える現実の肉体の部分、そしてその肉体っていうものを通していろいろな教えというものを説くところのこの知恵の部分っていうものの3つで、その仏っていうものが法人、法人、王人というふうにしてこの示されているんだということなんですね。観念本の中に説かれておくところの日蓮大聖人様は法人だというのは、この知恵の部分です。知恵の部分、自重法身如来って書いてありますよね。これ知恵の部分です。知恵の部分、大聖人の肉体はなくなっても知恵として示されたところの法というものは永遠常住であるということなんですね。永遠常住であるという方針ね。それでその先輩はですね、この空中家、空が方針、中が方針、家が王人というふうに教えてくれたんです。私ずっとそうやって思ってたんですよ。ずっとそう思ってたんです。こうしたら昨日おとついたまたま他の人と話をしてたら、そうじゃないって言われたんですよ。そうじゃないって言われても、もう50年以上そうやって教えてもらって、そうじゃないって言われて、と思って、でその教えてもらってからずっとその夜中までずっと本をこれ調べたら、そしたら本当にそのこのことを解釈している本は全部違うことをその教えてるんですね。全部違うことを教えてる。それは空が方針であって、中が方針だというふうに書いてあるんですね。全部書いてあるんです。だけどさっき言ったところの天台の文句にはそんなことは書いてないんです。原点にはそんなこと書いてないんです。後の解釈には全部そう書いてあるんですね。全部そう書いてあるんです。だけど私が先輩に教わった時にですね、どう考えてもその理路整然と納得できるその教え内容だったんです。つまりさっき言ったように、私たちの命というものは自分とか他人とかいう境界のない、そういう命のつながりの世界だという真理だけど、現実には私たちは自分のだ他人のだというようなものを持っている、その世界に生きていると。だけどどっちも真理だということが法華経の中で明かされたと。どっちも真理だと。どっちも真理だと。だからこの真理もこの真理も この3つの真理というものを一つにして、その私たちはその受け止めて生きていかなきゃいけないという教え。だからこの空中化、空体と化体の中に、後に法華経の教えとしてこの中体というものが現れましたよというふうにこの先輩は教えてくれて、そして後に出てきたところの知恵は方針ね、そして仮の姿は仏の姿を持ってますから王人、その生きている仏が生きていた時代だけの王人、そしてこの自他の常習というものがない、差別のない世界というものが本当の法なんですよというその教え、こういうふうにして空、空体、中体、化体というものが法人、法人、王人というふうに、そういうその組み合わせになってるんだというふうにこの先輩は教えてくれたんですけれども、解釈はみんな空体が知恵だと、中体が法だというふうにその書いてあるんですね。だけど私ちょっと全部を敵に回してもこれはちょっとおかしいなというふうに、その世の中に蔓延している解釈の方がその話の辻褄として合わないなというふうに思ってますので、これはもう一遍性根を入れて勉強をして、それでその問題点をちゃんと論文にその書いて、それでその問題定義としてこの示さないとこのいけないなと。大聖人の仏法から言ってもこの解釈はおかしいんじゃないかというふうに思うんですね。先輩がわざと間違えたことを教えたのか、先輩もこの今までの解釈はおかしいなっていうことを私に教えてくれたのか、それは今となっては、まあ、その先輩はもういませんので、確かめようがないんですけれども、そのことは教えてもらったその恩として、ちゃんと究明してそのはっきり、しなければいけないなというふうにその思ってるわけなんですよね。話は全然変わった話だと思うか分かんないですけど、最初に読んだこの化義抄の話っていうのとこの話はそのすごく関連してるんです。つまり私たちの命っていうものはですね、もともとは自分とか他人とかそういうもののない、そういう法のもとに私たちの命っていうものは仮にこの世の中にこの生を受けたんだと、縁あって生を受けたんだと、この縁あって生を受けたこの仮の命も真理だし、現実に私たち生きてるわけですからそれも真理だし、しかし私たちの本当の命っていうものを成り立たしているところの法というものは、自分のだとか他人だとかそういう区別のないその世界の中でこの南無妙法蓮華経の法というものはあるんですよということなんですね。だから南無妙法蓮華経の信心によって有名になりたいとか尊敬をされたいとか組織を大きくしたいとか人を増やしたいとか、そういうことを目的に考えるのではなくして、本当に自分たちの命っていうもののこの一年三千のこの命っていうものの大切さ尊さというものにその気づけるこの信仰というものを私たちはこのしていかなきゃいけないんだと。だから間違ってもこの信仰によって組織を大きくして権力を持ってお金儲けしようとか、そういうようなことをその考えるということは、よく言葉にあるところの磁気法ガキということを言いますけども、それはガキ界の法を食らうところの、法を食い物にするところの、法を商売の種にするところの間違った行為なんだと。 法をこの食い物にするということは、法は時によって食い物にできるということなんです。法というもので食い物にしているのはいっぱいありますよね。いろんな宗教がみんな法でもって、要するに食い物にして、そのたくさんのこの資産財産をそこに築き上げているわけですね。だけどそれはやっちゃいけないことなんだということなんですね。そんなことのためにその法というものがあるんじゃないんだと。権力を握ることによって、財力を握ることによって、他の命をこのに圧力をかけるということは絶対にあってはならないことなんだということを、この今最初に読んだところにおいてこの示されているわけなんですね。だから創価学会がどれほど大きな団体になってもですね、そういうことをこの考えて、そういうことを目標にやっているのであるならば、私たちは何も創価学会をその恐れるに足らないというふうに思うんですね。私たちが目的とするところと、あの人たちが目的にするところは全然違うもんなんだということをですね、この今最初に読んだところを通してですね、その改めてその正しく考えていってもらいたいというふうに思うんですね。